消費生活暮らしの Q&A ちょこっと SDGs 市長コラム38ページ消費生活暮らしの Q&A 引っ越しサービスのトラブルにご注意ください。質問、引っ越し後家具に傷がついていることに気づいたので引っ越し業者に修理代を請求したところ、1ヶ月も経っているので無理だと断られた。申し出る期限が決まっているのか。30歳代男性。答え。多くの引っ越し業者は国が定める標準引っ越し運送約款以下約款を使用しています。約款では、荷物の一部に紛失や破損が生じた場合の業者の責任の有無や修理対応、損害賠償などについて定めています。利用者が業者に申し出る期間は、引っ越し荷物を受け取った日から3ヶ月以内とされていますので、引っ越し後すぐに荷物の個数や状態を確認しましょう。貴重品やパソコンなど壊れやすいものは、運送を依頼できるか業者と相談してください。業者が承知の上で引き受けた荷物については賠償責任を負う場合があります。また、解約手数料についても約款で定められており、引っ越し当日の場合、見積運賃などの 50% 以内、前日は 30% 以内、前々日は 20% 以内となっています。それとは別に、業者がすでに実施・着手した付帯サービス、エアコンの取り外しやピアノの搬送などに要した費用は、見積書に明記されたものに限り請求されます。引っ越し業者を決めるときは、複数の業者から見積を取り、料金だけでなくサービス内容についても比較・検討することが大切です。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話 0743-73-0550。 月曜から金曜日の9時から16時30分、祝日は除く。ちょこっと SDGs。 イコマ SDGs アクションネットワークの取り組みを紹介。ロゴマークがあります。説明。立体的な三角2つをデザインして、下に SDGs 未来都市イコマ、イコマはローマ字と書かれています。ロゴマーク終わり。SDGs の達成を目指して、事業者団体の皆さん、SDGs が大切な考え方だと分かっていても、どう関わればいいのか、始め方がわからないと一歩を踏み出せずにいませんか？まずはイコマ SDGs アクションネットワークにご参加ください。このネットワークでは、目指すゴールや強みが異なる事業者、団体が交流し、連携することで新しい取り組みが生まれています。事例を知り、意見交換を重ねる中で、具体的なヒントが見つかるはずです。地域を良くする活動が巡り巡って SDGs の達成につながります。生駒市の未来を一緒に作りましょう。38ページ中ほどに、ネットワークの参加申し込みはこちらと QR コードがあります。問い合わせ、SDGs 推進課、内線2111。市長コラム。地域資源を生かした生駒らしい観光施策を。生駒山から夜景を見たことがありますか？令和元年には外国人が選ぶクールジャパンアワードを受賞するほど美しく、私は日本三大夜景に負けないと思っています。また、NHK の朝ドラ、舞い上がれにも、生駒山上遊園地の飛行塔などが登場し、 話題に。生駒山は魅力的な地域資源です。令和7年の大阪万博は、広域からの来訪者に電車一本で来られる生駒を訪れてもらうチャンスです。本市は令和2年に観光振興室を新設。東大阪市や近畿日本鉄道株式会社などと連携し、さまざまな取り組みやイベントなどを進めています。取り組みの一つが、昨年開催した生駒山上遊園地ナイト貸切プラン&夜景レストランのモニターツアー。夜の道園を貸し切り、遊具を楽しんだり、地場産野菜を生かした料理に舌鼓を打ったりしながら、夜景を堪能するツアーです。私も体験しましたが、最高の時間、空間でした。結婚式などにもぴったりではないでしょうか。雨天時や寒さなどの課題を解決すれば、集客力のあるコンテンツになるのではと期待しています。これからの生駒市は、単なるベッドタウンから卒業し、都市に近い立地を生かした産業振興への注力も必要です。観光客を増やすだけでなく、生駒ならではの人、場所、体験を楽しめるコンテンツ整備や、市民にもプラスになる観光のあり方を考え、具体化していきます。問い合わせ秘書課内線4061。違いを知ろう、楽しもう。生駒市立病院ニュース、読者の声、編集後期39ページ。違いを知ろう、楽しもう。手話をはじめとしたさまざまなコミュニケーションを写真や動画などで紹介します。プチ手話講座。楽しい、嬉しい。1. 体に向けて両手の指を開き、胸に当てる。2. 両手を交互に上下に動かす。39ページ右上に動画の QR コードがあります。要約筆記とは、耳が聞こえなくなった中途失調者や難聴の人に音声を文字に変えて情報を伝えることです。例えば、講演会や会議などで話される内容を要約し、手書きやパソコンで書き起こした文字をスクリーンに映し出したり、公的機関での手続きや病院の受診などでは、隣でノートに筆記、ノートテイクをしたり、生駒市では、技術を習得し、資格を持つ要約筆記者を病院や講演会などに派遣する制度があり、様々な場面で意思疎通を支援しています。問い合わせ、障害福祉課、電話 0743-74-1111、内線7260。生駒市立病院ニュース。高額療養費制度を活用してください。加入する健康保険ごとに収入に応じた自己負担上限額が設定されており、医療証を提出すると窓口での負担が抑えられます。食事や紙を持つ個室代などは別途必要。医療証の発行には事前手続きが必要です。医療費が大きくなりそうな入院時などは手続きしてください。また、70歳以上で一定以下の所得の皆さんは、さらに自己負担額が抑えられるケースもあります。手続きについては、市役所など各保険者に問い合わせてください。トピックス。医療講演を実施しています。高額療養費制度以外にも、月2回程度、様々なテーマで開催中です。詳しくは QR コードからか、同院医療講座係に問い合わせてください。39ページ、右中ほどに QR コードがあります。最新情報は公式 LINE から。同院が開催するイベント情報が届いたり、面会の申し込みができたりするなど便利です。ぜひ友達登録してください。39ページ右中ほどに QR コードがあります。問い合わせ、生駒市立病院、電話721111、広報生駒生駒町1月号への読者の声。さまざまなシーンで活躍している人や地域情報を随時募集しています。ぜひ情報を提供してください。コロナの第8波で気持ちが沈みがちでしたが、特集を読んで元気が出ました。60歳代女性。高校生の活動の特集記事を読み、地元に愛着を持ってくれるのは嬉しく感じました。60歳代女性。フォントやデザイン、色を変えるともう少し見やすくなると思います。ユニバーサルデザインを採用するだけでも変わるのでは。30歳代男性。広報誌の本文にはユニバーサルデザインフォントを採用しています。これからもデザインや色使いなど読みやすい紙面作りを続けていきます。広報校長課。アンケート回答者の中から抽選で図書カード500円分を5名様にプレゼントしています。39ページ右下にアンケートモニター登録の QR コードがあります。問い合わせ、広報校長課、内線4211。今月の編集後期。以前地震で公共交通が止まり、帰宅困難になったことがあります。幸い知人宅に泊まれたのですが、当たり前の毎日が一瞬で変わってしまう怖さを、今もありありと覚えています。その記憶も頭の片隅に置きながら取材を進めました。かっこたか。白ご飯にはまっています。きっかけは高山さんのお米との出会い。うまみと甘さに心を奪われました。夜はおかずだけだった私がご飯をおかわりする毎日です。高山に限らず、生駒さんのお米は絶品との噂も。出会った時はぜひお試しください。かっこ、熊。町人探訪の菅さんにお会いしました。日に5時間は針を持ったり、額縁に入った重そうな作品を持ち上げたり、お出かけも楽しむとのことで、その元気さにびっくり。人生を楽しむためには体力が大事なんだなぁと実感しました。かっこ、木。私事ですが、10年以上連れ添った愛犬が1月末に他界。良い思い出も悪い思い出も全てが尊く感じる日々です。この広報誌が出る頃は3月、別れの季節です。いつ、どんな別れがあっても大丈夫なように、日々生きましょう。全力で。かっこ、泉。年始に体調を崩して寝込みました。その時思い出したのが、救急医療情報キット。通院状況や緊急連絡先などを書いて冷蔵庫に入れておき、救急隊員が来た時に情報を伝えるものです。市のホームページを見て自作もできますので、ぜひ、かっこ、ふる。町人探訪、ボリューム106、40ページ。刺繍に夢中50年、糸と情熱で表す仏の世界。菅澄江さん。菅澄江さん、プロフィール。フランス刺繍作家。仏画を中心に花や動物などの刺繍を作っている。元気の秘訣は洗濯物干しや掃除など、 日々の家事で体を動かすこと。市内在住、93歳。プロフィール終わり。緻密に並んだ糸が織りなすのは、色とりどりの仏の世界。日々の生活の合間に、1日5時間から10時間、針を刺す。小さいもので1日、背丈を超える大きさのものは1年ほどかけて、たくさんの作品を生み出している。本当に刺繍が好きなんです。肩が凝っても気にならない。作品が一つ完成すると、すぐ次に何を作ろうかと悩み始めています。その時間もまた楽しいですね。小豆島で生まれ、結婚を機に生駒へ。子育てをしながら自分の好きなことにも挑戦したいと思っていた。そんな時見つけたのが刺繍教室を始めるという近所の手芸店の張り紙。刺繍をやりたい人がいたら教えてあげてね、と店の人に言われ、すぐさま自分が手を挙げ、教室に通い始めた。子供の頃、おばが全身鏡のカバーに動物の刺繍をしていたのを見てから刺繍に憧れていたんです。隙間時間に刺繍をする日々。そんな中、平成29年に版画家宗像志功の展示会に行き、やりたいことのために努力を重ねた姿に心が動いた。自分も何か頑張ってみたい。そう思い始めた頃に、奈良国立博物館で国宝、刺繍釈迦如来説法図に出会い、仏を刺繍したいという気持ちに火がついた。図録を拡大コピーしたが細部がわからない。より精度の高い下絵を求めて印刷会社に依頼。それでもわからないところは想像で刺した。完成間近の作品を美術史の専門家に見せると、ここまでの大作を刺繍した人は見たことない、と高評価。その熱意に感銘を受けた専門家から文化財修復に用いた資料をもらい、それをもとにまた刺繍に励んだ。作品の精密さが評判を呼び、新聞に掲載されたり、芸術会館ミラクで個展を開催したり、個人で楽しむ刺繍から誰かに見てもらう刺繍へ変わっていった。ただ毎日楽しく刺繍していただけなんですけど、刺繍が見てほしいと思ったんですかね。自分でも驚きです。これだけ熱中できるものがある人生は楽しいですね。今も昨年6月から作り始めた新たな作品に取り組む。6月の完成を目標に毎日針を握り続けている。ピックアップ。刺繍に使うカラフルな糸。制作中の作品に使っている糸。一つの色で何種類もあり、持っている数は200を超える。メーカーによって色が違い、欲しい色を求めてその都度メーカーを変える。写真があります。説明。菅さんが微笑んで立っています。後ろの壁には菅さんの背丈を超える大きな仏画の作品がかかっています。写真終わり。街のアルバム41ページ。1月7日土曜日、もったいないを次の人に届けるコツを学ぶ。フリーマーケットアプリメルカリの利用方法が株式会社メルカリの社員から学べるメルカリ教室をコミュニティセンターで開催しました。約80人が参加し、出品するまでの手順を学んだ後、持参した不要品の出品に挑戦。参加者からは、思っていたより簡単でした。少し手こずりましたが、出品のコツがつかめました。などの声が上がりました。1月12日木曜日、 節分を楽しむ準備できた。一部千鳥保育園で鬼のお面や豆入れを作るイベントが開かれました。お絵かきしたり紐をつけたりしながら親子で協力して完成させました。節分にまつわる歌や紙芝居も行われるなど、節分尽くしの1時間。参加した西浦さん親子は、思いっきり遊ばせられるイベントで嬉しいです、と笑顔でした。1月20日金曜日、火起こしにも挑戦。七輪で昔の暮らしを体感。昔の生活を体験する授業の一環で、生駒南小学校3年生が七輪を体験。校区の老人会の皆さんの指導のもと、高山製菓株式会社提供の柿餅を丁寧に焼きました。ほとんどの工程が初経験だった児童からは、伝統を感じる、ふっくらしてきた、焦げた方が美味しい、など、様々な感想が。美味しく楽しみながら昔の生活に思いを馳せていました。1月25日水曜日、昔の言葉の読み方を学び、生駒の歴史を紐解く。暮らしや文化が記された古文書の読み方を基礎から学ぶ講座が生駒ふるさとミュージアムで開かれました。江戸時代中期の生駒の様子が書かれた台帳、村鏡をもとに、今なお残る地名などを確認しながら、その由来や当時の言葉の意味などを学んだ皆さん。参加者の一人は、生駒に残る様々な古文書を読むために勉強を続けます、と話していました。2月5日日曜日、冷たいけど触りたくなっちゃう。雪って面白い。一部小学校の校庭に積み上げられた10トントラック5台分の雪山で自由に遊べる冬の子供フェスタが開かれました。市民自治協議会やまびこネットワークの主催で、雪は友好都市の敦賀市から輸送。496人の子供たちが訪れ、踏むと硬くなった。うさぎ年やからうさぎ作る。雪玉100個並べよ。など、寒さで頬を赤くしながら全身で楽しんでいました。2月7日火曜日。生駒を歩いた後は名酒で舌包み。生駒市観光ボランティアガイドの案内で八田丘陵の自然を歩き、上田酒造株式会社で利き酒を堪能するツアーが開催されました。甘酒を試飲した後は、蔵で日本酒作りの説明を受け、お待ちかねの利き酒。参加者の島田さん夫妻は、上田酒造さんのお酒は初めて、美味しい日本酒に出会えてよかったです、と笑顔で話していました。これで、広報生駒、生駒町、3月号を終わります。